本日の聖書の箇所をお読みいたします。コリントの信徒への手紙第2、12章の1から10節です。お読みいたします。私は誇らずにはいられません。誇っても無益ですが、主が見せてくださったことと啓示してくださったことについて語りましょう。私はキリストに結ばれていた一人の人を知っていますが、その人は14年前、第三の天にまで引き上げられたのです。体のままか、体を離れてかは知りません。神がご存知です。私はそのような人を知っています。体のままか、体を離れてかは知りません。神がご存知です。彼は楽園にまで引き上げられ、人が口にするのを許されない、言い表し得ない言葉を耳にしたのです。このような人のことを私は誇りましょう。しかし自分自身については弱さ以外には誇るつもりはありません。仮に私が誇る気になったとしても真実を語るのだから愚か者にはならないでしょう。だが誇るまい。私のことを見たり、私から話を聞いたりする以上に、私を過大評価する人がいるかもしれないし、また、あの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それで、そのために思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。それは、思い上がらないように、私を痛めつけるために、サタンから送られた使いです。この使いについて、離れ去らせてくださるように、私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も街道とそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝に集えていますことを感謝します。早いものでもう1月も終わりとなりました。先週はですね、半ばからぐんと冷え込んでおります。皆さん体調大丈夫ですか？冷たい風が吹くので体が縮こまってしまいますがね、うわー寒いわーとかって思っておりましたら、先週ネットで行われた牧師たちの研修の中で、東北の牧師が今マイナス13度とかって言っておりました。思わずうわー贅沢言うてられんなと思った次第です。まあ、実際ですね、外を見まして植物なんかをね見ますと、もうつぼみが少しずつ大きくなっております。春の準備が始まっとるんですね。教会でもですね、先週教会総会を行い、新年度からの新しい羊さん、馬座委員長さんの選出をしました。寒さは未だ続きますが、でも同時に春の準備も始めていきたいなと思っております。さて、1月からのですね、元旦礼拝以降ですね、弱さに注目して、シリーズでお話を続けております。1月の1日の元旦礼拝では、創世記一章、創造物語のですね、神話的な記述を読んでおりました。まあ、神話をそのまま読むというよりもですね、古代世界の常識とか文化っていうものを考慮して、解釈しながら読んだんですね。ルドルフ・ブルトマンの提唱した非神話化っていう読み方なんですが、そういう読み方で読むと何が見えてきたかと。聖書ではですね、神は天地を創造するんだけども、その前世界は混沌だったと記していた。現代と同じくですね、力あるものの横暴が吹き荒れとるっていう、こういう状況なんですね。でしかしその世界の中で力がね、猛威を振るっている中で、神は光あれって宣言される。でそれは混沌のただ中にあっても、神の希望が宣言されているっていうことであり、また物語の中で人間が神の似姿に創造されたのはですね、誰もが神によって尊厳が与えられているんだっていう、 慰めですし、また創造された生き物が皆草食であれと命じられていたのはですね、互いを傷つけ合うんじゃなくて共に生きようっていう神の秩序を表していた。神はですね、あの物語の中で私たち読んだのは、神は人間に希望と尊厳と共生っていうね、共に生きるっていう促しを与えられていたんでした。さて、1月4日の新年礼拝では、第一コリントの12章、一つの体多くの部分という箇所を読んだ。人間の体は様々な器官が組み合わさってできております。同じようにパウロはキリストの体なる教会も様々な人が集まってできとるんだというんですね。そこでは弱い存在も含まれているんです。いつの時代も強い者は力を誇り、弱い者を蔑み、時に排除しようとする。しかし神は弱さに注目をし、役割を与えられた。その役割とはつなぐ役割です。旗から見ますとね、全く見栄えがせん、役に立たないように見える。例えば鼻毛なんていうのはそうで、鼻毛があるとね、なんか伸びとると格好悪いわとかって言われるんだけれども、しかしその鼻毛があるからこそ、私この3ヶ月ぐらいずっと通っております加瀬屋教会のリフォーム工事、埃や木くずが舞う中でもですね、その鼻毛が体内にですね、埃木くずがね、入ってしまうのをこう防いでくれる。ある意味このね、見栄えのしないものがあるがゆえに滞りなく作業ができるわけですよ。もしかしたらね、強さとか弱さなんていうのは一面的な価値観でしかなくって、多面的にものを見れば役に立つ頻度みたいなものの違いでしかないんだ。神は全ての存在に大事な役割と尊厳を与えられていたのでした。先週の1月の18日はローマ書の8章を読みました。パウロはですね、被造物、世界というのは、なんかみんなつながっておるんだよというふうに考えていた。言い換えるならばですね、人間というのはみんなつながって生きとるよというんですね。ある人々は信仰者見ながら、神を信じるなんて弱いって罵るだろう。でもね、考えてみると、じゃあその人は常に心も体も強いですか？って言ったらそうじゃないわけですよ。その人もまたやっぱり人生の支えを求めてね、どっか埋めている。一方信仰者はね、弱いとかって罵られながらですよ、人生の支え、希望を得ている。神が私たちを救うべくイエス・キリストを私たちの傍らに生まれさせられた。そして私たちと共に生き、そして十字架にかかりですね、私たちをこう救ってくれた。罪も弱さも痛みもうめきもですね、全部受け止め、そして私たちを救ってくださったっていうことも知っとる。でさらにイエス様はですね、死んで終わりじゃなくて死して3日目に復活なさり、今も私たちに伴い神の救いをね、導いてくださっとる。ゆえにですね、私たちはこの希望っていうのがいつも私たちを支えてくれるんです。私たち信仰者は希望を持ってる。実はそこに意味がある。神はそんな私たちに役割を与えられた。それはこの世界に対して希望を語り継ぐ役割だ。誰もが時になんでこりゃってこう吐き捨てたくなるような事態に直面しますよ。でもね、私たちはその時も語るんだ。大丈夫、今も神様はおられるよ、イエス様は伴ってくださるよって。うめきも痛みも涙も弱さも万事を神はプラスに変えてくださる。その希望を語り継ぐ役割を私たちはね、持っとる。弱いってあざけられながら、実は私たちは強いんだ。加えて先日の総会開会の礼拝の中ではですね、ちょっとこう弱さに関連して番外編みたいな話をしました。かつてその自動車免許の更新をし忘れて免許失効したっちゅうね、時に再発行のために研修受けたっていう話なんですね。聞いとらん人はこっそりどんな話って聞いてくれたらこちょこちょっとこう教えますけどね。このね、 弱さをさらけ出せるっていうことはほっとしますねって。弱さ、失敗、ミス、まあ、何でもいいんですけどもね、人様に隠したいと思うものをね、安心して話せる場、さらけ出せる場ってほっとするでしょ。久留米教会ね、そういう弱さを受け止め合える教会でありたいなっていうふうに思っております。さあ、今まあ4回と今 3.5 回ぐらいでですね、弱さについてお話をしてきました。今日は第2コリントの12章1から10節を取り上げます。今朝の箇所直前の11章30節見ますとね、パウロは語る必要があるなら私の弱さに関わる事柄を誇りましょうと記しとる。弱さを誇るって、こうなんだか不思議な言葉じゃないですか。弱さっていうのは無価値で隠したいはずのものでしょ。でもパウロはその弱さをこそ誇るっていうんですよ。この意味が記されているのが今朝の箇所になる。一節からお読みします。私は誇らずにはいられません。誇っても無益ですが、主が見せてくださったことと啓示してくださったことについて語りましょう。私はキリストに結ばれていた一人の人を知っていますが、その人は14年前、第三の天にまで引き上げられたのです。体のままか、体を離れてかは知りません。神がご存知です。私はそのような人を知っています。体のままか、体を離れてかは知りません。神がご存知です。彼は楽園にまで引き上げられ、人が口にするのを許されない、言い表し得ない言葉を耳にしたのです。ちょっと余談ですけどもね、体のままか体を離れてかは知りません、神がご存知ですっていう文章が2回続くでしょ。これね、多分ね、古代世界ではですね、コピー機なんてありませんから、手紙を他の人に見せようと思うとき書き写すんですがね、おそらく書き写した人がね、同じ行を2回書き写してたんだろうなと思われる。こうね、ちょっとしたこう面白いエピソードではあるんだけど、まあそれはよしとしましてね、このパウロの文章、なんかこう小難しくてイメージしにくいんですね。でこの箇所端的に言いますとね、パウロが記しているこのなんか第三の天にまで引き上げられた人っていうのは、おそらくパウロ自身だと言われています。パウロはですね、かつて宗教的な恍惚体験をしているらしい。第三の天とかっていう言葉が書かれてますがね、古代世界では天は幾層かの重なりでできているっていうふうに考えられています。で、幾層なのかっていう、その辺ちょっと言葉濁したいんですが、これが文献によって3層だとか4層だとか7層だとかですね、まちまちなんですね。でだからまあ幾層かはね、のうちの3層目か知らんけど、まあ、とにかく今日のお話の中でね、パウロは私はかつて宗教的な神秘体験、宗教体験をしたんだっていうね、そういうことを語っている。じゃあどうしてそのような人ってなんか他人行儀に書いているのか。でそれは当時の教会の中で生じていた問題を意識してるんですね。初代教会の中で、神が働きかけて、神秘体験をした人っていうのは、ほらもう信仰的にめちゃくちゃ優れている人ねっていう見方があったんです。で、パウロはその宗教的な恍惚体験、神秘体験みたいなものはね、あろうけれども、でもそれが価値じゃないって言ってるんですね、考えてるんですね。否定的なんですよ。だから、まあ私もそういう体験はしたことはあるけども、大事なところはそこじゃないんだってこう言いたいわけです。だからあくまでも自分のことなんだけども、第三者的な書き方をして、でね、そこが問題じゃないんだよ、要点じゃないんだよとこう示し、で5節、自分自身については弱さ以外を誇るつもりはありませんってこう書いている。でパウロはその弱さを誇る体験、誇りたい体験っていうのを書くんですけど、これ7節からなんですね。お読みします。また掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることのないように、私の身に一つの棘が与えられました。 それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この表現も抽象的で分かりにくい。トゲって何を意味するかって言いますとね、持病だと言われてます。何かの持病をパウロは持っとるんです。で、それが何の持病かっていうのは正確な特定はできません。ただね、何の病かっていう種類はいいとして、で、古代世界におきまして病気っていうものは、何かの罪を犯し神様の守りから外れちゃった、そこに悪霊が取り付いてかかるものが病だって考えられている。だからパウロもね、その病が出るたんびに、わああの人は悪霊に取り付かれとるやんなんて言われてきたわけですよ。だからパウロは自分の持病をサタンから送られた使いだっていうふうに表現をした。パウロはこの病を非常に嫌がっております。で、そこで8節で彼は祈った。この使いについて離れ去らせてくださるように、私は3度主に願いました。祈ったっていうんですね。3度っていうのは本当に3回というよりも、たびたびぐらいに受け取った方がいい。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。と言われましたっていうふうにこう書いている。原点見ますとね、言われましたっていうのは継続の意味がありますので、今も言われ続けていますっていう、こういう意味合いなんです。パウロは何回も何回も病気を治してってイエス様に祈った。しかしその時にイエス様はね、私の恵みはあなたに十分なんだ、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるんだって繰り返し繰り返しで言ってくるっていうんですね。で、ここでね、ちょっと私たちぐっとこう踏みとどまってこう考えてみたい。トゲ、まあ持病ですね、はパウロにとって取り除きたいものなんです。無益だ。活動を阻害する。周囲から誤解を受ける。マイナス。なんかのバスのようで大きな欠点でしかないって、だから取り除きたいんです。直したいんです。しかしイエス様は、あなたはそれで十分だって告げる。これはね、パウロの苦しみをね、もういいじゃないかって言ってるんじゃないんです。それ否定するんじゃないんです。お前は苦しむべきだって言っているのでもないんです。パウロが持病のゆえに、ね、自らを、ね、劣った存在だ、排除すべきものだと否定している。しかしイエス様は、理想の自分になれぬパウロを否定するんじゃなく、丸ごと受け止めるんですよ。包み込むんですよ。あなたはね、弱さを、病をね、弱さと考え、自らを否定する。しかしその病も、あなたがあなたであることの現れだっていうんです。私はあなたをそのままでよしとしているって、イエス様はパウロを全肯定したんですよ。自分はダメだ、劣ってるんだ、罪な存在と思われてるんだ、悔しいんだ、排除すべきなんだって、そんなことを語っているけれども、私はあなたのその姿をそのままでよしとしてるって、こうイエス様は告げるんです。NHK の番組に、サンドイッチマンの病院ラジオっていう番組がある。以前ですね、渡辺協力牧師もお話の中で取り上げてくださった番組なんですが、これね、3、4ヶ月に1回ぐらいのペースでね、放送されてまして、お笑い芸人にサンドイッチマンっていうね、仙台出身の人たちがいる。で、彼らがですね、あちこちの病院に出張しまして、病院内でだけ流れる1日ラジオ局を作り、患者さんをゲストに迎え、あれこれ話すっていう、そういう番組なんです。で、昨年11月、あのね、これね、来月2月にね、次の新作が出るんですけどね、昨年11月にですね、北海道大学病院を舞台で、この番組を撮った。で、そこに、16歳の女の子が登場したんです。 で、彼女は誕生前、お母さんのお腹の中にいた時点でですね、腸の病気が発見されていた。で、腸の動きが弱いっていうことが分かった。だから彼女は生まれてすぐに人工肛門つけてるんです。で、同時に数年前、もう一つの病気が分かった。免疫疾患の病気で、彼女はですね、番組の中で、自分の抗体が自分の腸を攻撃する病気っていうふうに表現した。ちゃんと病名あるんですけどね、これ本当分かりやすい説明でね、自分の体の中でも免疫がね、自分自身を攻撃してしまうっていう、自分自身に害を及ぼしてしまうっていう、こういう病気なんですね。難病なんです。他の子は普通にできることが彼女にはできんわけです。で、そんな彼女を家族はしっかりとサポートしね、あなたの人生、あなたが決めたらいいよってこう伝え続けてる。で、特にお母さんは、病気をネガティブに捉えて育つんじゃなく、病気も含めて自分を否定しないで生きてってほしいと思ってる。で、しかし、当然の成長過程として、彼女は小学校6年生の頃、激しい反抗期になる。普通の反抗期に加えて病のことでも苦しむんですよ。どうして私はこんな病気を持って生まれてきたの？なんで私なの？って怒ったり怒鳴ったり泣き叫んだり、そんな反抗期は3年続く。でも中学2年生の後半でですね、彼女はふと気づくんですね。番組で彼女はこんな風に語った。病気も自分の個性と思えたことがきっかけで楽になれたって。深い言葉だなと思うんですよ。中学2年生でね、このこと悟ったんですって16歳の子は語るんですよ。でも深い言葉です。でもね、私ね、これをね、病気は個性よって自分じゃ口にしきらんと思ったんですね。だって私がそれポンと口にしてもね、何らかの病気で苦しんどる人が耳にしたらね、お前が簡単に口にすんなって怒るでしょ。私は今も苦しんでるんだって、簡単に個性だなんてね、片付けんなってこう思ってしまうだろう。でもね、彼女と寄り添い続けてるお母さんの言葉をね、添えれば伝わるかもしれない。お母さんはね、番組の中でね、こう言ったんです。娘は病気があって、これから長い人生を生きていく。だから病気とね、戦うとか病気に勝つじゃなくて、一緒に抱えながら自分で納得できるような生き方をしてほしいって、それに対してできるサポートをしていきたいって言うんです。これはね、あなたはあなたよ、頑張ってねって言いながら突き放す言葉じゃないんです。それはね、自分を否定しないでいいよ、私も一緒に生きていくからねっていう語りかけの言葉なんですよ。パウロがイエス様から聞いた言葉もそうなんだ。イエス様はパウロを良いとか悪いとか評価しない。評価していたのはパウロ自身なんだ。自分の病をね、否定し、持っていたくない、治してほしいと願うパウロの気持ち、もうよくわかる。けれどイエス様は、そのパウロの嘆きも含めて丸ごと受け止め、あなたに足らぬものがあれば私が補う、一緒に生きているから、安心しなさいと語るんです。このイエス様の言葉にパウロは大きな発見をする。自分の欠点を取り除くから強くなるんじゃなくてね、私はイエス様と共にあるから強くあれるっていう発見なんです。私が欠けた部分はイエス様によって補われる。私が一人で強くなるんじゃなくて、私はイエス様と共にいて強くあれるって。そうパウロは気づいた。 実際パウロはですね、実際パウロですね、今朝の聖詩、第2コリント13章の11節で、こんなふうなこと書いています。終わりに兄弟たち喜びなさい、完全なものになりなさい。これね、完全なものになれって言われましたらね、なんか自分で完全なものになるんだよ、自分の自力で努力でみたいに、そんな風に感じるけれどもね、このパウロの意図を正確に知るべく原文見ますとね、ここ受け身系なんです。だからその後ね、ニュアンスをちゃんと伝えるなら、完全なものにされなさいって言ってるんです。誰によって？神様によってです。イエス様によってです。私の不十分な点、弱さにこそイエス様が伴ってくださっている。だから私は強いって。そうね。パウロは気づいんです。気づくんです。パウロはイエス様の言葉に心底安堵した。だからこそ今朝の箇所 9節後半からパウロはこう記しました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。弱い時にこそ強い。なぜか、イエス様が伴ってくださっているからです。今朝私たちは、パウロの弱さを誇るとの箇所を読んできました。パウロが気づいたものは何か、確信したものは何か。それはね、イエス様が伴ってくださっているから、二人三脚で私は強くあれる。そのパウロの確信は私たちをも嬉しくします。私たちも決して強くはない。しかし、その弱さは、イエス様によって寄り添われ、伴われながら生きているっていう証です。私の大好きな詩人、星野富弘さんの作品、蓮行っていうね、作品がありますが、そこにこういう言葉が添えられている。私は傷を持っている。でもその傷のところからあなたの優しさが染みてくる。イエス様の優しさが染みてくる。現代社会は弱さを否定しますが、私たちは自分たちの弱さを卑下する、否定するのではなく、パウロ同様誇る。イエス様が伴ってくれるから。その弱さこそ、イエス様が伴ってくださることの証なのだから。今日から新しい週が始まります。イエス様と共に今週も歩んでいきましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝私たちはパウロの弱さを誇るとの言葉の意味を考えてきました。パウロは己の体験、神秘体験を誇るのではなく、むしろ自分の欠点、弱さを誇ると語る。なぜか、それは自分の弱さの中にイエス様が伴ってくださっていることを、一緒に生きてくださっていることを見出したからです。だからパウロは自分一人で強くありたいとは思いません。そうではなく、イエス様と二人三脚であれば私は強くあれるって、そう考えました。パウロのその確信は今の私たちをも励まします。私たちも決して強くない。しかし、私たちはイエス様を信じ、パウロ同様イエス様に伴われながら生きていきます。どうぞ、私たちの一日一日を祝福し、イエス様と伴われていることを確信し、喜びつつ歩ませてください。今日から新たな一週が始まっていきます。どうぞ、私たちの歩みを祝福し、お導きください。イエス様のお名前にてお祈りいたします。アーメン。